こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか、人に備わる驚くべき能力は、発達心理学者であり、二児の母でもある奥村優子が、乳児研究の知見から人間の本質を考察する一般向け新書である。題名が示す通り、本書の関心は赤ちゃんが何をいつできるようになるかという成長の一覧ではない。わしろ言葉で説明できず行動も限られる乳児が他者物数言葉の規則をどのように捉え学習しているのかを問う。紹介される研究は赤ちゃんが受け身で未熟な存在という通念を見直させる。分け与える行動、公平さや援助者への選考、早期の数量理解、学ぶ相手の選別などを手がかりに生徳的な社会性と高度な学習能力を描き出す。また赤ちゃん研究を育児論だけに閉じず人間理解や AI を含む技術開発にもつながる領域として位置づける点が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、利他性と公平性を乳児期から見出す視点。本科の中核には、人間の社会性や道徳性の目が、しつけや言語教育だけによって一から作られるわけではない。という見方がある。紹介される乳児研究では、赤ちゃんが自分の取り分を減らしても他者に大切なものを分け与えたり、人を助ける相手を好ましく受け止めたりする傾向が論じられる。また正義の側に立つ者を好み、害をなす者への処罰に関わる反応を示すという知見も本書の重要な論点である。これは乳児が大人と同じ完成された倫理判断をしているという単純な結論ではない。言語化できない段階でも他者の行為の違い、援助と妨害、公平さに関わる結果を区別する基盤がある可能性を示すのである。著者はこうした実験結果を通じて人間を本質的理的な存在とみなす見方に再考を促す。同時に大人になるにつれてその能力や傾向が失われることもあるという問題意識を置く。育児教育を望ましい行動を外から注入する営みとしてのみ捉えず、子供が持つ対人的関心を損なわず育てる営みとして考える契機になる。次に見る選ぶ反応から心を探る乳児研究の方法。赤ちゃんは研究者の質問に言葉で答えられない。そのため乳児研究は視線を向ける時間、見慣れた刺激と新しい刺激への反応、選択行動、手を伸ばす動きなど限られた行動指標を慎重に用いる。本書が扱う社会性や数の理解に関する研究もこのような方法的工夫の上に成り立つ。ここで大切なのは乳児の反応を大人の複雑な感情や判断と安易に同一視しないことだ。例えば、ある対象を長く注視したことは行為だけでなく驚き、予測とのズレ、情報処理の難しさを反映する場合もある。したがって研究の説得力は一つの印象的な実験ではなく、条件を変えた比較や結果の積み重ねによって支えられる。本書は専門書ではないが、赤ちゃんのできることを単なる逸話として並べるのでなく、観察しにくい心の働きをどう検討するかという発達心理学の問いを伝える。読者にとっては研究成果を興味深く受け取りながらも、どの行動から何を推論しているのかを意識する読み方が可能になる。乳児を過小評価しない姿勢と実験解釈を慎重に扱う姿勢を両立させることがこの領域を理解する鍵となる。さらに生後半年の数量理解が示す言語以前の認知の基盤。本書は赤ちゃんが生後半年ほどの段階で計算に関わる能力を示すという研究を取り上げ、人間の知識が言語を獲得してから初めて始まるわけではないことを示す。ここでいう計算は学校で習う算数を解くことではない。物の増減や数のまとまりに関する予測が乳児の認知の中でどの程度働くのかを検討する研究上の表現である。乳児が期待される数量の結果と異なる場面に反応するなら、少なくとも対象の数や変化に関する表象を持つ可能性が考えられる。この論点は赤ちゃんを感覚刺激に反応するだけの存在ではなく、外界について予測を作り、その予測が外れた時に情報を更新する存在として捉え直す。とはいえ、早期の数量能力をそのまま大人の数概念と同じものとみなす必要はない。本書の意義は、能力を誇張することより、発達を無からの積み上げとする通念を修正する点にある。生徳的な認知の土台があり、経験、言葉、文化的な道具がそこに重なって、より抽象的な理解へ発展していく。この連続性を意識すると、幼少期の遊びや対話も知識を教え込む以前の豊かな探索として見えてくる。そして優れた学習者としての赤ちゃんと学ぶ相手の選別。本書が強調するもう一つの能力は、赤ちゃんの旺盛で効率的な学習である。赤ちゃんは周囲のあらゆる情報を同じ重みで受け取るのではなく、何が役に立つかを探りながら学ぶ相手を選ぶとされる。これは模倣を単純なコピーとしてではなく、他者の行為の目的、信頼性、学習価値を手がかりにする能動的な過程として捉える視点である。 著者はこの能力を最先端 AI との対比にも接続し、人間の乳児が持つ柔軟な学びの特徴を浮かび上がらせる。ただし、その比較の要点は、赤ちゃんが個別の課題で機械より常に高性能だという競争ではない。少ない経験から環境の規則を推測し、他者との関係の中で学習の手がかりを見つける能力が、人間の知能を考える上で重要だという点にある。育児や保育への示唆も明確である。子供を受け身の受講者とみなすのではなく、表情、声かけ、行為の一貫性を通して大人を観察し、学習相手として評価している存在と捉える必要がある。日常のやり取り、共同注意、読み聞かせなどは、情報量だけでなく、誰とどのように意味を共有するかという学びの環境を形作る。最後に、赤ちゃん学を人間理解と未来技術の研究へつなげる。本書は赤ちゃん研究を、子育て当事者だけのための知識とは位置づけない。乳児の学習、社会的判断、他者理解を調べることは、人間が何を生まれながらに備え、どのように環境から知識を得るのかを探ることだからである。この視点は、発達心理学を哲学的な人間観と技術開発の双方へ開く、実際に、国内の情報技術研究の場に赤ちゃん心理学、赤ちゃん研究のチームが置かれていることも紹介され、乳児の学習の仕組みが人工知能や人に寄り添う技術の発想源になりうることが示される。重要なのは赤ちゃんを AI 開発の単なるモデルとして消費することではない。人間の知能は、計算能力だけでなく、身体を通じた探索、他者との相互作用、信頼できる相手の選択、価値や公平さへの感受性と結びついている。本書はこの複合性を示すことで、知能を正答率や大量データ処理に還元する見方を相対化する。また発達の理解は教育やメディア環境を考える際にも有用である。早期能力を競争的な早期教育の根拠にするのではなく、乳児の能動性を尊重し、対話と探索を支える環境をどう整えるかという問いへつなげる点に社会的な射程がある。結論として、本書は妊娠・子育て中の人、保育や教育に関わる人に加え、人間はどのように学び、社会性を身につけるのかに関心を持つ一般読者に向く、赤ちゃんの行動をまだ何もわからないものとして片付けず、対人的な関心、予測、選択を行う能動的な学習者として見直す視点が得られる。日常では読み聞かせや会話、遊びを、知識を一方的に与える時間ではなく、子供が他者と世界の規則を探索する相互作用として捉え直す助けにもなる。一方で本書の価値は実践ハウツーの提供だけにない、利他性、公平性、数量理解、学習相手の選別という複数の研究領域を通して人間の知性と道徳性の出発点を考えさせる点にある。育児書なら親の困りごとに、 AI 論なら技術の性能比較に焦点を絞りがちであるのに対し、本書は乳児研究を軸に人間理解、教育、未来技術を一つの視野に収める。実験結果の解釈には慎重さを保ちながら読む必要があるが、赤ちゃんを研究対象にとどめず、人間の可能性を問う窓として提示することが、本書を同分野の入門書の中でも特徴的な一冊にしている。ご支援いただける場合は奥村優子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。